日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいております。ということで今週は荒川大輔さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタスの荒川大輔です。
今週もよろしくお願いいたします。荒川さんが前回お越しいただいた時に、はい、選挙の投票日が誕生日だったっていう方が事前に不在者投票をすることができるのかどうかという話題ありましたよね、はい、あれについてリスナーさんからメッセージをいただいたんです。やっぱりそういうこと気になる方いらっしゃるんですね。くまちんさん、30代女性の方からです。先日の未成年の選挙のお話を聞いて、私の中ではあまりすっきりしなくて、長年のモヤモヤがさらにモヤモヤしてしまったので投稿させていただきました。というのも、私の初選挙は20歳の誕生日の前日、19歳最後の日だったからなのです。当時選挙の日程が決まった時に、20歳の誕生日の前日に決まってしまったので、私の初選挙は当分お預けかなと思って少しがっかりしていましたが、なんと選挙の入場券が届いた時に私の分もあったのです。投票所に行ってから間違いでしたと言われたらどうしようと心配しながら出かけましたが、無事に投票することができました。さらに年齢も誕生日も違う知人も同じように19歳の最後の日に初選挙経験をしています。なので誕生日の前日なのか前々日なのか、もっと前でも OK なのか、私の中ではずっとモヤモヤしています。この投稿をきっかけに解決できたら嬉しいですということなんですね。これまた不思議な話です。
そうですね、
モヤモヤですね。モヤモヤですね。
しかもこの方は30代で19歳最後の日の選挙のことですから、もう10年モヤモヤという。
うわ、10年ものですか。そうですよね、
これはぜひ解決してあげたいところなんですけれども、ね、
これはもうかなりコクが出てる感じの、はい、ワインでいうと、はい、では今回はこの問題についてこのベリモヤのプロデューサー掛原さんがバッチリ調べてきてくれました。
あれ掛原さんキングですね、こんなところで。
どうもこんにちは。
どうもこんにちは。
真横にいらっしゃる。こんにちは。
いつもガラスの向こうにいるんです。
そうですよね。
今日はマイクの前に、
はい、掛原さん、この真相はどうだったんでしょうか。はい、
簡単に言うとですね、法律上で満年齢をいつから数えるかというようなことになるんですね。
誕生日当日じゃないんですか。
そうなんです。実は年齢計算に関する法律という法律がありまして、はい、これによりますとですね、誕生日の前日午後12時をもって、1歳加算されるということなんですね。
前日。
そうなんです。ですから例えば今回の選挙で言いますと、はい、8月31日の誕生日、まあ、まだ誕生日としては選挙の時にはですね、投票の時には19歳だとしても、
総選挙8月30日でしたからね、
はいはい、その人は30日の午後12時をもって満20歳20歳になっていると法律上にはなってるそうなんですね。だからというのが、まあ、簡単に言うと答えになります。でこれはその年齢と年齢の計算に関する法律という中に民法の規定もありまして、民法第143条でそういうのが規定されているということなんですね。
民法第143条、
はい、
あら、
ですから逆に言うとこの今ご質問いただいた
くまちんさん、
くまちんさんは、はい、もうその時に法律上は20歳と認められていたというふうに考えてよろしいんじゃないかと。
そういうことだったんですね、
は
い、
なるほど。
あと、まあ似たような話でですね、例えばその小学校に入学する、日付ですね、これもね似たような話があるんですよ、
4月1日から、
はい、4月1日から新学期が始まりますよね、はい、で3月31日で一応学期が、まあ、その年度としては最後になる、はい、まあ、これは他の日本のいろんなところでそういったしきたりになってますけれども、はい、実はですねそれに準じて考えますと、4月1日生まれの人は法律上は3月31日に満6歳を迎えているということになるので、新入生ですね、要するにピカピカの1年生は4月1日までの人が入学できるんですね。難しいですね、これね。
そうなんですか。4月1日
生まれ1日の違いがすごい大きい違い、
つまり入学の1日みたいのがある。
そうです、4月2日生まれの人は翌年の入学になると、
うわ、
いうことで、まあ、そういった形でいろんなこの年齢に関することっていうのは 非常に、まあ、今回の選挙に関してもそうですけども密接に結びついてるんだなっていうのが分かりますね、まあ、詳しくはあのベリモエのサイトにいろいろこういった法律のリンクとか載せておきますので、興味のある方はいろいろまたそちらの方もご覧ください、ね、
投資情報がいつの間にか法律相談の番組になってしまうというこの素晴らしい展開
くまちんさんどうですか10年間のモヤモヤすっきりしましたでしょうか。選挙権については投票日の翌日に20歳の誕生日を迎える人まで認められるということでした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行日本経済新聞社の提供でお送りします。突然びっくりなさった方もいらっしゃったでしょうね。今回は明日天気になーれさん30代男性会社員の方からのリクエスト、国会の議事進行係の体で読んでみました。
明日からあの特別国会が始まりますしね、はい、まさに時期にかなった
タイムリーですね。
ところでこれは誰の声色を真似、
これはですね小渕優子さんが議事進行係をなさっていた時のイメージで、議長みたいな感じじゃなかったですっけ。
もう一回
議長、
素晴らしい声がこう頭に抜けていく感じというのは本当、ね、さすが何と申しましょうかうまく言えませんがあの感銘いたしました。
すみません良いところを何とか探そうとしてくださっていろいろまだあるものです ね、
ですね。
もう今回16話ですから、うん、はい、そろそろ枯渇するんじゃないかと思ってたんですが、
やっぱりそのねセミもできれば議長もできるっていうこの芸風の広さというかやはり恐るべしというものを感じますよね。
ありがとうございます。何事もチャレンジですねさあ日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、最初のコーナーは最新のニュースから私大江真理子がちょっとわからないなモヤモヤするなというものをピックアップいたしまして、日経ベリタスの荒川さんに教えていただこうという真理子の今週のモヤモヤでございます。荒川さんも先週あたりからすっかり秋の雰囲気ですよね。
そうですね、もうなんか、あの暑さのピークも過ぎちゃってちょっと寂しいなっていう感じがします
ね。一雨ごとに涼しくなるような気がいたしますが、うん、選挙とか不況ですとかこの夏もいろいろありましたよ ね、
そうですね。
今回はそこで荒川さんが選ぶこの夏の三大経済ニュースと題してお話を伺おうと思うんですが、よろしいですか。
はい、
はい、
昨年のリーマンショック9月15日から今日でちょうど丸1年ということなんですけれども、はい、この間やっぱりこう世界が大きく揺らいだと。で、金融危機というのが実体経済への危機に波及してきたっていうのがこの間の大きな特徴だったと思うんですね。で、そうした流れはこの夏今年の6月から8月の経済ニュースにも大きく反映されてるんじゃないかなということで3つのニュースを選んでみました。1つ目はアメリカのゼネラルモーターズ GM の破綻、
はい、
これ前にもこの番組で取り上げたと思うんですけれども、これが6月1日だったということですね。
そういうことだったんですね、
はい、でもう1つ2番目に注目したいのは、
はい、
同じ企業の動きなんですけれども、逆に今度明るい話、前向きな話、この危機をどう克服していくかという意味で2番目はキリンとサントリーの統合、これが7月明るみに出たのは7月の13日でしたね、はい、これを2つ目として挙げたいと思います。で3つ目はマクロ の、 ニュースで日米で失業率が悪化しているということを取り上げたいと思いますね、はい、これはやはりその実体経済が悪化してきて、今危機は最悪期を脱したと言われるけれども、どこにその出口があるのかという議論が活発なんですが、
はい、
それを占う上でやっぱり失業率というのがいつ悪化に歯止めがかかるのかっていうことが注目なんですけれども、はい、この点で見る限りまだまだ悪い状況は続いてるなということで、日米の失業率悪化っていうのを3つ目のニュースとして取り上げたいなと思います。
いろんな側面を捉えてらっしゃるわけですね。
そうですね、でその最初の GM の破綻ということですけれども、はい、この GM という会社は前にもご説明しましたけど、アメリカにとって非常にその象徴的な意味合いの企業なんですよね、はい、GM にとって良いことはアメリカにとって良いこと、逆もまた真なりということで、アメリカの強さを象徴している会社、 それが潰れてしまった、まあ、もちろんその法的な再建のプロセスにあるわけですからいつかまた復活するということなんですけれども、破綻してしまったということに今回の危機の深さが現れているな。これはやはり100年の自動車産業の歴史の大きな節目であろうし、はい、世界の産業史、産業の歴史ですね、これを語る上でも一コマとして欠かせない大きなニュースだったんじゃないかなと思います。
そうですね、創業100年目だったんですよね、さあそして2つ目のキリンとサントリーの統合ですが、
そうですね、やはり経済ニュースというのはそのいいニュース悪いニュース、心が躍るニュース、心が暗くなるニュースってあるんですけれども、このキリンとサントリーが統合するっていうのはやはりどんな危機の中でもこう人間の活動っていうんですか、ね、経済の活動っていうのは明るいものより良いものを求めてやっぱり前に進んでいく、
はい、
そういう要素があるんだなっていうことを改めて思い起こさせましたよね。そういう意味で非常に心づけられるニュースだったと思います。
これはかなり大きな会社になるということなんですけど、懸念されることがありましたよね。
独占禁止法の問題というのがありますけどね、はい、だから場合によってはその特定の事業部門については業務の縮小であるとか部門あるビジネスを切り離すというような必要があるかもしれませんけれども、やはり世界的に見るとその強いものがより強くなる、大きいものがより大きくなるということで競争力を蓄えていこうという流れはやはりもう止まることがないと思うんですよね、はあ、そういう意味でもこの、キリンさんサントリーとキリンですねこの、統合の行方っていうのは注目していきたいと思います、はい、最近サントリーがまたオレンジーナっていうその海外の飲料メーカーを買収するっていうようなこともありましたし、やはりこの統合だけじゃなくてさらにこう貪欲にっていうんですかね、前向きに動いてるってすごく積極的な経営なんだなというふうに改めて思いますよね。
そうですね。そして3つ目が日米で失業率悪化、はい、
やはり日本の7月の失業率が最悪の 5.7% になった、はい、っていうことでしたね。でアメリカでももう失業率は 10% の一歩手前 9% 台まで来ているということで、この問題というのはやはり深刻と言わざるを得ないと思いますよね、
アメリカなんて特に個人消費が支えている部分って大きいですよね、
そうですね、アメリカの消費個人消費を世界を支えているっていう面も当然あるわけですし、はい、そこのその根幹のところでやはり失業率が悪化するとどうしても財布の紐は固くなってしまうということで、その経済が縮小均衡のその悪循環にならざるを得ないという一面がやっぱりあると思うんですよね。でもじゃあその失業率の悪化に歯止めをかけるにはどうしたらいいか、はい、これは本当にもうこれといった回答はないような難しいテーマだと思うんですよね。一方でその企業が競争力を蓄えるためにはやっぱり適正の規模でオペレーションするしかないわけで、そうするとその余剰人員というのを抱える余地というのはだんだんなくなってくるわけですよね、
はい、ではこの問題については出口がまだなかなか見つからない状況ということなんでしょうか。
でも当然その日本の雇用問題についても例えば新政権がどういうようなセーフティーネットを用意するかとかですね、はい、どのように景気を刺激していくかとか新しい内需をどうやって喚起していくかとか、そういうその政策上のテーマでもありますから、これはその民間企業の努力とあと政府官民を挙げてのこう知恵を出すというような体制も含めてやっぱりこう考えていかなきゃいけない問題なんだろうなというふうに思いますね。
そうですね、今荒川さんが選ばれたこの夏の三大経済ニュース、引き続きじっくり見ていきたいですね。
そうですね、
はい、以上マリコの今週のモヤモヤでした。今週の日経ベリタスヘッドライン、さてここからは今週発売中の日経ベリタスの中から荒川さんにトップ記事を紹介していただく今週の日経ベリタスヘッドラインです。さて荒川さん、今週のベリタスの関東記事はバフェット氏すべてを語るということですが、これどんな話題なんでしょうか。
はい、バフェット氏っていうのは、ご存知の方も多いと思いますけれども、
ウォーレン・バフェットさん、
アメリカのカリスマ投資家ですね、はい、今年で79歳になります。
あ、もうそんなお年なんですね。
でこの人の投資というのは、非常にこう成功したっていうことを、年平均利回り 20% っていう高利回りでずっと長年にわたって成績を収めてきたっていうことで有名な人ですよね、
はい、
で世界でも有数の富豪、世界一の富豪になったこともあるということです。ただそういうその金持ちになったっていうサクセスストーリーももちろんその面白いんですけれども、 バフェットさんという人間そのもの、はい、この人の魅力っていうのも実は大変なものなんですよね。で、日経ベリタスでもこれまでウォーレン・バフェット氏はどういう投資の目の付けどころをしてきたかっていう特集を何とか組んだんですけども、はい、今回は人間バフェットの素顔に迫るという特集にしてみました。
バフェットさんの伝記が今度11月ぐらいに出るんですか？
そうですね、英語版はもう発売されていまして、日本語版が日本経済新聞出版社から11月の下旬に発刊される予定なんです、うん、でタイトルはスノーボール雪の玉という。
なんで雪の玉ですか？
そうですね、これはバフェットさんのその長期投資の考えというものに通ずるものがあるんですけれども、はい、最初は本当にちっちゃい資産であってもそれがうまく長年にわたって運用し続けることによって雪の玉がコロコロコロコロとこう膨らんでいく、雪だるま式に、
雪だるま式に増えていくってい
う、そういう話をその自分の投資人生に重ね合わせて作ったタイトルですね。
順調に大きくスノーボールがこう膨らんでいけば、ね、一番理想的なんですけどね、
途中で溶けちゃったりなんかする人も、ね、いないわけではないですけれども、
なかなかそううまくはいかない、山あり谷ありだったりするわけなんですが、ね、バフェットさんの場合はそのスノーボールどうやって大きくしていったんでしょうか？
やっぱりこの、私もスノーボールっていう本を読んでみたんですけれども、ものすごくその投資ということに全精力を傾ける、とにかく起きて寝ても覚めても投資のことを考えていると言っても過言ではないくらい、やはり真剣なんですよね。真摯な姿勢で市場に向き合って自分の資産を増やしていくっていう、これはもうビジネスでも娯楽でもなければなんていうんですかね、人生そのものなんじゃないかっていうくらいの力の入れようであることがこの本を読んでみると分かります。
もう仕事も通り越して人生そのもの、
そうですね、
そうですか、やっぱりそれぐらいしないとダメなんですね。そうです
よ
ね。
で、私実は昔ニューヨークに勤務していた時に、ウォーレン・バフェットさんに会ったことがあるんですよ。
どんな方でした？
ソロモンブラザーズって今もう買収されちゃいましたけど、そこの会社の筆頭株主で株主総会に取材に来た時に、たまたまその私のすぐ近くにバフェットさんが立っていてですね、軽食を取れるようなコーナーがで、なんか菓子パンみたいなものをむしゃむしゃ食べてる、どっかで見たことのある人だなと思ったらバフェットさんだったんですね。でこんな機会はあるまいと思ってパンパンパンと走っていって握手してくださいって言ったら、パンのカスがパンついたのをパンパンパンとこう自分の背広の袖のあたりでこう拭ってですね、がっちりと握手してくれましたけどね。ものすごく気さくで飾らないような人だなっていう印象がありましたね。
パンのくずを払って、親近感が湧きますが、
ただその時に株式市場の見通しをしてくれって言ったら冷たくノーコメント、やっぱりそういうことは
そこはきちっ と、
ね、でもすごく人間味のある人だなっていうような印象をその時に思いましたけれどもね。
この方が株を選ばれる時の基準っていうのはどういうものなんでしょうか？
そうですね、今回の特集でも書いてあるんですけれども、バフェットの3か条っていうのがあるんですね。
3か条、
はい、第1か条損するな、
そりゃそうです。
第2か条第1条忘れるな、
それもそうです。
第3か条借金するな、当たり前のように見えてでも損をしないためにどうするかってことをギリギリと決定的に考え抜く。
うわ、シンプルですけど真髄ですよね。
そうですね、やはりシンプルな中にこそ真理が宿っているっていうことだと思うんですけどね。この
ベリタス、
第3条の借金をするなっていうのは実は非常に示唆に富んでいる発言だと思うんですけれども、というのはその昨年以降の金融危機で一番その厳しい目にあったのはいわゆるヘッジファンドの人たち、銀行からたくさんの借り入れをして自分の資産を大きく膨らませて、いわゆるレバレッジというものをかけて投資をしたと、そういう人たちの損失というのがものすごく大きかったわけですよね。でもバフェットさんは基本的にはもう、自分の現金で投資をする、安全運転をするということをずっと心がけてきた人なので、借金するなっていう一言にですね、どのような財務状況を自分にもたらしてその中からどのようなスタンスで投資するかっていうすごく緻密な計算が隠れているってことなんですよね。
そういうことなんですね、はい、ではこのバフェットさんはこの1年の世界的な金融危機どう乗り越えていらっしゃったんでしょう ね、
やはり3か条損をしない、損をするな、第1条を忘れるな、借金をするな、これをまさに字でいく 投資を続けて、あの結論から言いますとこの1年の金融危機を極めてうまく乗り切ってきたっていうことが言えますね。
ただこの状況で損をするなと言われてもなかなか難しいのではないかと思うんですけど、
あとバフェットさんが自分を戒めるためにこう言っている言葉としてですね、皆が貪欲な時に慎重になれ、皆がおじけづいている時には欲張りになれ、いわゆる逆張りに徹しろということがあるんですよね。
ということはきっと今の状況で皆さんがおじけづいている時期ですから、
そこが最大の投資のチャンスである
というふうに捉えている。
そうですね、特にそのリーマンショックの直後、金融界がどん底にあった昨年の9月下旬ですね、そのバフェットさんの投資で今でも語り草になっているのはゴールドマンサックス、ウォール街最強の投資銀行と言われたゴールドマンサックスへの50億ドルの優先株購入という極めて大胆な投資に踏み切ったんですね。でゴールドマンサックスはすごく強い投資銀行なんだけれども、その昨年9月、世間の人々はその最強のゴールドマンであっても経営は揺らいでるのではないか、
リーマンが破綻した頃の話ですよね。
その直後ですからね。でそこで果敢にゴールドマンに投資したのがバフェット流だったわけですね。で結論はどうかと言いますと、当時から今までの間に株価は4割も上がっていると、年率で 40% のパフォーマンスを得てるってことなんですね。
4割も上がったんですか。はい、でもやはりそこで投資できるだけのものを持っているということですよね。
やはりあの、バフェットは一日にしてならずじゃないですか。ずっと長年の何十年にもわたる投資の眼力を磨いてきた、その集大成で、その100年に一度と言われるような危機にその本領を発揮したっていうことだと思いますけどね。
スノーボールといいますか、アメリカ版のわらしべ長者ですよね。
そうですね、スノーボールってまさにわらしべ長者っていうようなことですよね。バフェットさんも最初は子供の頃にそのアルバイトをしたりして、そのコツコツ貯めたお金をもとに株式投資を してみたと、でその結果あの投資をすればこんなに世界が広がるんだっていうことに目覚めて、自分で投資会社を作って、普段の努力によってですね、あの財を成した。そういう面ではなんか投資で成功するっていうとどこかやっかみの対象になったり嫉妬されたりするっていうこともあるのかもしれませんけど、バフェットさんのようにこう真摯にずっと市場に向き合っている人ってむしろ逆に尊敬される対象なんですよね。であのあだ名がオマハの賢人、オマハっていうのは今住んでらっしゃるネブラスカ州オマハっていう町なんですけども、そこの賢人って言われるような呼び名でその尊敬される対象になったっていうことも極めて面白い話だなと思いましたね。
額に汗するのではなくて脳みそに汗しながら頑張ってらっしゃるんですね。
やはり投資も本当、まさに大江さんおっしゃるように脳みそに汗をしてこの努力するってことが大切なんだと思いますね。だ濡れでに泡っていう言葉ではない、そういう面が投資にはあるんだと思います。
はい、地道に頑張ります。
頑張りましょう。
以上今週の日経ベリタスヘッドラインでした。日経ベリタス今週の3つの心理。さてここからは今週発売中の日経ベリタスの中から3つの気になるトピックをご紹介する今週の3つの心理のコーナーでございます。日経ベリタスという名前の通り経済の心理を読み解くための話題ご紹介いたします。今週もしっかり荒川さんに解説していただきましょう。それでは早速その1、住宅地底入れは来年かということですが、
はいはい、あの日経ベリタスではですね、三遊システムアプレイザルという会社と共同で全国 の, あの不動産鑑定士の人たちが、地価についてどう考えているか、どう感じているかっていうあの体感地価についてあの定期的に年に1回ずつ調査をしています。あの今年が年に1回、はい、2回目なんですけどね。
去年から始まったものなんです ね, ですね。
やはりあの不動産の価格というのはその地域特性というのは非常にあって、その東京の不動産価格と例えばあの名古屋の不動産価格って連動している面もあれば非常に固有な面もあるんですね。ですから幅広い鑑定士の人たちが今どうあの不動産について見ているのかっていうのをまとめるのは、投資情報のみならずその経済を肌で感じる、いわば景気ウォッチャー調査的な意味合いもあって面白いんじゃないかなと。
その不動産バージョンみたいなものですね。
でその結論から言いますと、やはりあの先ほどタイトルにもありましたように底入れというのはまだまだ先で、住宅地で来年、商業地の方がさらに悪化が続いて、上値は重いのではないかというような調査結果になっていますね。
そうなんですね、はい、来年以降ですか。
やはりその不動産といってもその物によって、あるいは市場によって ばらつきがありますので、はい、例えばマンション全般の市況はそれほど良くないのですが、中古で良質なものについては、先高期待が出つつあるというですね、そのちょっとこう市場が変わると見方も変わるというような形になっているのが最近の特徴のようですね。
そうですか。続いてその2です。リーマン破綻前、最悪期、そして今ということなんですが、これはそういう、こう時間軸で見ているということなんですか？
そうですね、はい、世界の経済活動を金、物、人、政策という4つの軸に分けてですね、はい、それぞれリーマン前、その後の最悪期、そして今どうなったかっていうものを、はい、そのビジュアルにまとめてみたのがこの特集です。これはぜひ紙面をご覧になっていただきたいなと思うんですけれども、は
い、これ分かりやすいですね。
そうですね、これはもう読まないで見てください、そういう思考で作った紙面です、
はい、
例えば一つご紹介しますと、世界全体の株式時価総額ですね、これがそのピーク時の2007年10月には世界全体で63兆ドルありました、
はい、
これがリーマンショック後の最悪期である今年の2月には28.7兆ドルにしぼんでしまった、うん、半分以下になったんですね。
そうですね。
でこの間のその減少分というのは年間の世界全体の GDP のほぼ6割に匹敵する、それだけのものが吹き飛んでしまったんですね。でそれが今年の7月には40兆ドルを回復するということで、だいぶ戻しては来てるんですけれども、うんうん、まだピーク時に比べると、かなり縮小した状態で推移しているということですね。
ゆで卵を半分に切った時の白身と黄身を見てるみたいな図が載ってます。
図が載ってますので、ぜひ参考にしていただければと思います ね、
そ、
すね、
はい、その他先ほどもお話がありました失業率のグラフも載ってます ね、はい、
そうですね。日米欧の失業率をずっと時系列で並べて、リーマンショック以降にやはり経済環境が厳しくなったということが分かるようになっています。あるいは物についてはですね、はい、この先進国の自動車販売、
はい、
これが2007年12月のピークから2009年1月のボトム、最悪期までどのように減ったか、それが今どのぐらい戻ってきたかというのを特集で伺います。
その3です。金上昇とドル安、
はい、最近ドル安が市場の話題になってますよね、例えば先週金曜日末には一時1ドル90円台まで円高ドル安が進んだということもありました、はい、でその裏側で今金の価格がどんどん上昇していまして、
そうなんですよね、
指標となるニューヨークの価格、先物価格っていうのが1000ドルを突破したりしてですね、はい、でこれ実は、
関係があるんですか？
そうですね、金の動きとドルの動きっていうのは裏腹の関係、金はドル建てで取引されますので、ドルが安くなると割安だから金が買われるっていう、もともとそういう関係があるんですね、はい、でそれに加えて最近はドルそのものの先安感というのが広がっていると、アメリカの低金利が続いて、ドルはなかなか上昇しないんじゃないかという見方があってですね、ドルの先安感があればあるほど金の価格が上昇していくっていう、そういう裏の関係が進んでいるというのが特徴だと思いますね。
これ本当にこのままドルってその基軸通貨としての地位が揺らいでくることになるんですか？
そうですね、やはり長期的に見ると、そのアメリカ経済がかつてのような超大国、最も強い国であるというのは難しいと思いますし、はい、でも現実問題としてアメリカの国債は今中国が大量に保有しているとかですね、あるいは新興国通貨が台頭してくるとか、その基軸通貨ドルの存在を脅かす条件というのは少しずつ揃えつつあると思います、そんな短期間で基軸通貨の座を降りるってことはないと思うんですけれども、はい、どうもその予兆を市場は感じ取っているというのがこの金の上昇の背景にあるんじゃないかというような解説も最近は聞かれ始めてますね。
そうですね。あとは円キャリートレードという言葉はよく聞くんですけど、はい、最近はドルキャリーというのも聞かれますよね。
この最近の新しい流行語ですかね、
はい、
ドルキャリー取引っていうのはこれから耳にする機会が増えるんじゃないかと思うんですけれども、ちょっと前まで言われていた円キャリー取引というのは、はい、円が非常に低金利の通貨なので、その円を調達してそのお金を例えば他の新興国に振り向けるとかですね、はい、それドル資産を買うというように円を売る要因になってたんですね、でそのかつての円の立場っていうのが今ドルになりつつあると、今アメリカの実質金利ももう非常に低い超低金利状態ですし、
はい、
そもそもドルというのは世界で一番たくさん溢れている通貨ですから、
そうですね、
このドルを調達してそれを例えば新興国の株式市場に 閉じる、うん、あるいは金のように実物資産に閉じるというような、はい、ドルを調達して、新興国通貨あるいはそのコモディティですね、あの商品に、で運用するという取引が増えているんです。これがいわゆるドルキャリー取引ですね。でこれが増えると、はい、やはり目先がドル安要因になるというようなことで、そのドルの構造的な弱さっていうものがやや炙り出されるような展開になっているようですね。
ということは1ドル90円の壁、ね、破られる日は、
やはりあの80円台っていうことになると、あの日本の企業業績への影響っていうのも非常に心配になりますし、はい、そういう意味ではそのもう一回日本の景気を冷え込ませるような要因になりかねないですよ ね、
そうですね。
ただ一方でその市場で今、言われているのは、その民主党政権はどちらかというと円高に寛容なのではないか、うん、生活者重視というのを謳っていますので、はい、やはり円高はその輸入物価が下がるということで、その生活者への追い風になるというようなことが市場で言われていますね。これはあの本当にその通りになるかどうかというのは分かりません。あの円高になっている時というのはどうしても市場はその円高を、追認するような材料を探す傾向がありますので、はい、どうしてもそういうことが話題になっているんですけれども、やはりその新政権の為替のスタンスというものを市場が注目していることは間違いないと思いますね、
うん、皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは今週発売中の日経ベリタスをご覧ください。以上、日経ベリタス今週の3つの心理でした。ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信。そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータや様々なツールも備えて、個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円。日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。荒川さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
さて荒川さん、はい、日経ベリタス本市内のコーナー企画、大江真理子のモヤモヤトーク、はい、あのモヤモヤがひらがなで、トークが、
解決の会
というコーナーなんですが、はい、今週もリスナーの皆さんからの経済や投資に関する疑問いただいております。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。総さん、40代男性会社員の方です。最近日本の製薬会社が海外の製薬会社を買収する、または買収したという記事をよく目にします。日本国内での M&A よりも多いような気がするんですが、海外の製薬会社を買収する会社にとって日本の会社にはもう魅力がなくなったということなのでしょうか。今後の製薬業界の見通しを教えてくださいということです。
はい、
確かに最近そうかもしれない
ですね。そうですね、あのいわゆる内外、あの日本企業が海外の企業を買収するという M&A が、はい、あの製薬業界、薬品業界では増えていますよね。あの最大手の武田薬品もそうですし、はい、第一三共であるとか、最近あの大日本住友っていうところも、あのアメリカのメーカー、製薬メーカーの買収を発表しています。
はい、最近製薬会社ってどんどん名前が長くなっていってますよね。
そうですね、あの一つにはあの日本国内でのその再編っていうのもだいぶ進んだっていうことがあるんですけれども、はい、で海外でも再編が進んでいると。やはりあの製薬業界っていろいろとその研究開発にお金もかかりますし、規模の利益っていうのが必要な業界なのかもしれませんね。
そうですね、では詳しくはこの質問、来週日曜日発売の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークのコーナーで 編集部の方にお答えいただくことにいたしましょう。今回採用されました総さんには質問と回答が掲載された日経ベリタスをお送りいたします。どうぞ楽しみにしていてください。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしております。私が代表しましてベリタス編集部の方に質問しますので、質問のある方ラジオ日経のホームページからベリマヤのサイトにアクセスしてください。アクセスすると分かるようにできているんです。いつも説明がモヤモヤで申し訳ありません。でも、ぜひアクセスしてみてください。もちろん番組へのご感想、ご意見、そしてマリコの今週のモヤモヤのタイトルコールのリクエストもお待ちしています。今日も頑張りましたからね。
議長風、そうですね、議長風、はい、もうびっくりしましたけどね、
はい、たまには荒川さんもやってみてください。
本当にいいんですか、はい、やっちゃいますよ。
どうぞ。
次回必ずやります。
お公約マニフェス ト,
マニフェスト、
はい、じゃあ楽しみにしてますからね。
あのリクエストもお待ちしてますんで。
そうですね、荒川さんへのリクエストもお待ちしております。
私へのリクエストもお待ちしてます。
楽しみ。さあ、それから先週からご案内しています T シャツプレゼント、こちらももう一度お知らせしておきます。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークをお聞きの方限定企画といたしまして、日経ベリタスを6ヶ月以上の定期購読で新規にお申し込みいただいた方全員にモヤモヤトーク特製オリジナル T シャツを漏れなくプレゼントさせていただきます。ありがとうございます。今から申し上げる電話番号にかけていただきまして、合言葉モヤモヤトークを聞いた、これを必ずおっしゃってください。そうしますと T シャツがゲットできますが、間違ってアドマチ見てますとか言ってしまった場合は T シャツはもらえません。
あの議長風であの、はい、おっしゃっていただいてもちゃんとあの差し上げますので、
はい、多分あのオペレーターの方に冷たくあしらわれると思います。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-54-4946 0120-54-4946 です。お申し込みの締め切りは9月30日までです。申し込みの時間は朝9時から午後5時までの間、毎日受付をしています。実はこの T シャツプレゼント先週の火曜日から告知をしているんですが、こんな方からメールをいただきました。大江どんさん、あの大江戸線の大江戸に運をつけて大江どんさんですね。40代男性会社員の方です。大江さん、日経ベリタス編集部の皆様こんにちは。今週のモヤモヤトークを聞いて絶句してしまいました。私今週月曜日ベリタスの購読を申し込んだばかりだったんです。ですから告知を始めた前日にこの方申し込んでしまったということなんですよ。
19歳の誕生日、あなたたちの誕生日の前だったらよかったんですけど、
ちょっと今回の場合はダメなんですかね、残念です。でももしこの投稿が大江さんに読まれたなら悔しさも完全に癒されるかもということなので、癒されてくださいましたか ね, ね、まあ、すみません本当に。
でもやっぱりあれですね、私もこの番組をやっていて、実際どれだけの方がこの番組を通じて日経ベリタス購読していただけるのかなってすごく気になってたんですけれども、はい、こういうことをおっしゃってくれる方がいてすごく心強く勇気づけられました。
嬉しいですね、本当にありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、日経ベリタスをはじめ先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。なんと先週の週刊ニュース新書で、あの番組って猫が出てるんですよ、はい、ご存知ですか。
タレント猫なんですね、
はい、マーゴくん、
マーゴくん、
マーゴのベイビーが遊びに来てたんですよ。
ベイビーカムズトゥスタジオ。
はい、なんで急に英語。
どうしちゃったのかな。
可愛かったです。2ヶ月半、
はい、マーゴくんってでももう
マーゴは
立派な成人、ね、成人じゃない、成猫なんですか。
もう2歳か3歳のはずですね、赤ちゃんは。マーゴはベージュっぽいブラウン系の猫なんですけど、うん、はい、赤ちゃんはグレー系、シルバーっぽい 猫ちゃんでした。可愛かったんですよ。
でマーゴくんの赤ちゃんっていうのはなんていう名前なの。
なので、はい、マーゴってそもそもおじいちゃんが有名なタレント猫だったので、うん、その孫だからマーゴって付けられたそうなんですよね。だからその子供っていうことはひまーご。
ひまーご。
ひまーご。
That's great.
Great. Thank you. 本当になかなか閉まらなくてごめんなさい。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
日経ヴェリタスの荒川大輔と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。ちなみに次回は連休があります関係で9月24日木曜日に配信いたします。いつもは火曜日ですので2日遅れての配信となりますがご了承ください。
お願いします。
日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行日本経済新聞社の提供でお送りしました。